で、あとちょっと今回の Google の実験の肝であるそのランダム量子回路という話を少ししようと思います。で、Google の実験に対する批判として、あれが何の役に立つんだっていうか、そういうのも最初から役に立つことを考えてないんですよ。で、今のその49ビット、59ビットできるのはその程度のこと。だけど、それでも超絶を示されるってことが鍵なんで、そういう意味ではなんでそのランダム量子回路って何なのかって話を少ししようと思います。で、すごく単純な例、今のアダマール行列があって、0ケットの入力があって、アダマールを返して、で、このメーターは観測っていう記号でよく使うので、観測した時に何が起きるかっていうのを考えてみましょう。で、そのアダマールっていうのは0の入力を0ケットプラス1ケットに変えます。まあ、頭にルート2分の1がついてますけれども、まあ、本質的には0ケットの入力を0プラス1に変えるっていう、まあ、1が入ると0マイナス1になるんですけども、で、そこのだから係数のルート2分の1というのが、0ケットにかかってルート2分の1が0が観測される確率で、1にかかってルート2分の1がその事情が1が観測される確率。だからそれルート2分の1を2乗すると2分の1。0が観測確率は2分の1。で、1が観測確率は2分の1。これはだから半々なんです。だから、このアダマール回路っていうのは、カンタムコインって呼ばれたりするんですよね。で、コインを投げると表か裏が出る。で、それで見ると、このアダマールを取ったゼロケットを観測すると、必ずじゃない、1が出る確率は2分の1、0が出る確率は2分の1、だから表が出る確率は2分の1、裏が出る確率は2分の1、全くランダムに。だからさっき観測で重なりが失われるっていうふうに言って、どっちかしか観測されています。それは別な言い方をすると、極めてランダムに結果が返るってことです。このアダマールの場合だったら0と1がしかしながら同じ確率で現れるんです。で、だから文法を取るとこういうふうに50%、50%、まあ正確に言うと1回やっただけでこのグラフは書けないです。2回やっただけでこれは無限に繰り返せばって、もう無限という意味があるかどうか分かんないけど、ともかくその観測結果は50%、50-50に近づくだろうというのが、このアダマール回路を実際の出力を観測して繰り返しサンプリングしてば、こういう図ができるということになります。では、ランダム量子回路というのはこういう何かというと、何でもいいです。まあ、これは5キュービットの回路があって、5キュービットのラインが走ってます。で、これは適当にこう回路を置くんです。で、そうすると、それが意味は問わない。ともかく5キュービットの回路を適当に回路図を作って、イメージします。で、そうすると、この回路についてサンプリングを繰り返すと、こういう分布。これは回路2つあるんです。インスタント1とインスタント2っていう回路があって、違う回路をランダムに作ります。この場合は2つの回路を作ります。ただサンプリングをすると、インスタンス1の分布とインスタンス2の分布は違ったものになります。で、なぜならば、それぞれの回路の特徴をその分布が表現しているから。で、サンプリングの数をもっと増やせば増やしても、この傾向は多分変わらない。だんだん最初はギザギザっていうか、ばらつきがあるにしろ、サンプリング数を増やせば、ある理想のあるか、その回路、サンプルインスタンス1の回路の特徴、あるいはインスタンス2の回路の特徴をうまく表現している分布に多分落ち着くはずだということですね。で、古典コンピューターの出番なんですね。もしも回路図が与えられていれば、先ほどアダマールの計算、一番簡単なのをやってみましたけれども、あれはだから要するに、量子回路っていうのは、みんな 2×2 の、まあ大体 2×2 の行列だと思えばいいんですよ。で、だから回路図さえ与えられれば、古典コンピューターでその出力の予想がつきます。で、それを古典コンピューターで量子回路の出力をシミュレートするっていうような言い方をします。で、まあだから、その先ほどインスタンス1、インスタンス2と違う2つの回路のサンプル結果の図を見せました。これはだから回路図さえ与えられれば、古典コンピューターでも計算可能なんです。 で、問題でもそこからなんです。で、量子回路の出力のサンプリング、量子回路直接、先ほど見たアダム、直接量子コンピューター上でサンプリングして得られた結果と、普通のコンピューターでシミュレートして得られた結果は、多分、正しければ一致しなきゃいけない。ということは、量子コンピューターの出力をサンプリングした仕事と、それから、その回路を量子コン、普通のコンピューターがシミュレートした出力結果というのは、抽象的には同じ仕事をしたはずなんです。同じその文法を獲得する。片方は裸のっていうか生の量子コンピューターを使う。片方は古典コンピューターをシミュレートしたんだけれども、本当は同じ仕事と見なせる。だったらその時間は比較できるだろう。というのが、ランダム量子回路の実験の狙いなんですよね。で、古典コンピューターにシミュレートは最初には文法を目的にします。量子コンピューターも同じように量子コンピューターの出力をサンプリングして、でその出力を分布を得ます。でだからそうやって量子コンピューターとそれから古典コンピューター の計算スピードが比較的同じ仕事をしている、同じ分布を求めるのが目的だけど、片方は量子回路から直接サンプリングする、片方は回路図からそれをシミュレートするということを繰り返し、同じ分布をやる。だったらそこでスピードの比較ができるという話ですね。
回路に入れる入力はランダムに入れる、
いや、ランダムは全部同じものを入れますから、大抵は000、ゼロケットの状態を入れます。だから入力も初期条件も同じ、回路も同じということでずっと繰り返し実験するんです。で、Google はその 53qbit の、量子コンピューター、まあその20段かつ、それはちょっと後でまた説明しますけども、そのシミュレーション、実際のサンプリングを100万回やるのを、だいたい200秒で終わったんですね。実際にはもっと早いんだけど、その量子コンピューターいろいろそう、キュービット操作しなきゃいけないの、本当はもっと短い時間で、瞬時本当は終わるんですよ。でもその100万回サンプリングをゲットするのに Google の発表と200秒かかった。でところが Google 多分ヘマをしたらしいのは、それを古典コンピューターで実験すれば1万年かかるという話をしたんですよね。でそれは IBM に突っ込まれて、これは 2.5 日でできるはずだ。でいずれにしろ200秒と僕は 2.5 日でもいいと思うんですよ。それは多分1000倍以上違うんです。1200倍ぐらい違う。3分だとしても1200倍。だから量子コンピューターは世界最大のスーパーコンピューターのシミュレーションも多分1200倍高速だったで十分だったと思うんですが、それを1万点って言ってしまったもんだから、ちょっと困ったなという話だったと思います。
これは計算などしないでも概念的に
分
かるんではないんですか、これ。
いや、概念としてはだからもうファインマン以来ずっとはっきりしてたんですけれども、それを実際にその人間がその量子回路を組み上げて試してみるってことにこの実験の意味があった。実証するっていう、それはまあ昔の例えば量子論でも量子論と古典論の比較っていうのは理論的には随分前に決着ついたんだけど、それを実証的に実験するっていうのがずっとやられた。それと同じようなものですね。理論的には明確てか、まあ量子論信じてない人もいるけれども、これはファインマン以来明確なんだけど、その実際にしかもそれを人間が操作することを通じてそういう計算を行うってこともチャレンジしようっていうのが量子 USA の実験の意味なんですね。しかもそれはやってみたら古典コンピューターとことも早かったっていう話です。じゃあちょっと5分ほど、10分ほど休憩します。